初めての万葉集第124回。日本に現存する最古の和歌集、万葉集をわかりやすくご紹介します。島の宮の曲がりの池。島の宮、曲がりの池の花千鳥。人目にこいて、池に、数々。柿の元の人まろ。巻きに170番花。訳、島の宮の曲がりの池に放たれた鳥は、人の目を恋しがって池に潜ろうともしない。柿の元の人まろは、史書に登場せず、生没年や系譜や官職など、一切不明ですが、万葉集を見る限り、持統、文武、両天皇の時代に活動して、百首近くの歌を残した人物です。吉野行幸での儀礼歌、巻一36から39番歌や、万葉集中で最も長い竹千代巫女番歌、巻二199番歌などの、長歌作品が特徴的で、独特な表現を多用することでも知られます。万葉集には、柿の元の人まろ歌集から取ったとある400首近い歌もありますが、すべてが本人の作家ではないと考えられています。また、平安時代に編纂された古今和歌集の序では、歌の聖として称えられ、近世には、和歌の神様として祀られる対象ともなりました。この歌は、雛見氏の巫女の巫女の荒木の宮の時の作と記された長歌と半歌2首、巻に167から169番歌に続くある本の歌で、持統天皇3年689年に没した草壁の巫女、雛見氏の巫女の巫女と、絵の晩歌と考えられます。島の宮とは、草壁の巫女が生前に住んでいた宮であり、もともとは、島の大臣とも呼ばれた、蘇我の馬子の邸宅があった場所でした。この島とは、人工の池と、その中に築かれた小島を有する庭園を意味し、自宅にそのような庭園を作ったのは、臣下としては馬子が初めてだったことから、島の大臣と通称されたといいます。石舞台古墳の西方にあったと推定されており、現在、その辺りの地名を島の庄というのも、その名残とみられます。ただし、島の庄遺跡からは、曲がりの池に相当するような湾曲した池の遺構や、島の重要な構成要素である人工の築山の痕跡は検出されていません。もしかしたら今後の発掘調査で発見されるのではないかと期待を抱いているところです。本文、万葉文化館井上さやか。万葉文化館イベント情報。館蔵品展、万葉恋物語。開催中、9月16日祝日まで。万葉集に収められた男女の恋歌をモチーフに書かれた万葉日本画から、万葉の人々の恋模様を垣間見てみましょう。写真があります。三輪良平。花の実に咲きて。奈良県立万葉文化館蔵。万葉集を読む。春の草紋1。巻八、1448から1455番歌。8月28日水曜日、14時から15時30分。無料。定員150人、先着申し込み不要。 オンライン視聴は要申し込み、定員なし。講師、坂口由香、当館主任研究員。にぎわいフェスタ万葉夏。開催中、8月28日水曜日まで。七夕飾り、8月1日木曜日から8月10日土曜日。短冊に願い事を書いて笹に飾りましょう。旧暦の七夕は8月10日だよ。万葉クイズ、万葉の世界で遊ぼう。8月24日土曜日、8月25日日曜日、10時30分から12時、13時30分から15時、館内をぐるっと回って万葉クイズに挑戦。参加者にはグッズをプレゼント。奈良県立万葉文化館、電話0744541850、ホームページ www.manyo.jp、 普通字版8ページ下から3センチ左から3センチあたりに二次元コードがあります。